準備をして始めていきましょう。聖歌です。望みも消えゆくまでには一節賛美します。ラララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安き応援、数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝を私たちに与えてくださり感謝いたします。今日も最初に主にお捧げし、また主の御声を聞きながら一日を歩みたいと願っています。どうぞ私たちの心の目を開いて、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように、最初から最後まで聖霊様が導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年4月14日金曜日です。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章16節から32節。それでは拝読いたします。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また箸の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて、元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。アレキサンデルとルポスとの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴダの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上で、イエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。アーメン。それでは主からの示しをいただくために黙想する時間を持ちましょう。それでは主からの示しを分かち合いたいと思います。
はい、私は29節から32節のところに目が止まりました。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。それして、から降りてもらおう が我々はそれを見たら信じるからと言ったこの言葉、私たちの救いは世の救いとは本当に正反対であるということを思いました。イエス様は神殿を打ち壊して確かに3日で建てる働きをなさいましたけれども、それは十字架から降りてされたことではなくて、十字架にかかられてそしてされたことだという、世ではそれを全く理解できなかったんだなということ、そのことにすごく今朝は目が止まりました。以上です。
はい、私は、21節で田舎から出てきて通りかかったので、イエスの十字架を彼に背負わせたという、このシモンという方の人生、をちょっと考えていました。通りかかっただけなのに十字架を背負わされたという、こういう祝福もあるのかなということも思いました。あとは23節です。もつ薬を混ぜたぶどう酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかったというところに、イエス様がすべての苦しみを受けようとされているその決心を見ることができました。それでは内容を簡単にまとめます。兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの頭を叩いたり長老をしてから、連れ出しました。そして、イエス様は十字架につけられましたが、道行く人々は十字架の下からさらにイエスキリストをあざけて、降りたら信じるということを言っていました。では次に、神様はどのようなお方でしょうか。三位一体の神様に目を留めていきましょう。私に何を語っているでしょうか。曲などを黙想していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。私は全体的にイエス様が肉体的な苦しみも精神的な苦しみも全てお受けになったお方だということを思いました。これを思うときに私の苦しみは小さいなということを思わされました。また全体なんですけれども、イエス様が使命のために、人の罪を許すという使命のために全身全霊をもって忍耐の限りを尽くして取り下られたという、その、謙遜、本当に謙遜と思います、その状態を見ることができました。
はい。私は17節から20節のところで、イエス様が本当にバカにされて、あざけり笑われて、虫けらのような扱いを受けられた、その部分から私たちが通るすべての苦しみを体験されたお方だなと思いました。だからこそ本当に深い慰めと励ましを私たちの心にダイレクトに与えることのできるお方だと思いました。それから21節のところで、このクレネ人のシモンが登場しますけれども、彼は本当にこの偶然背負う十字架の恵みをいただいた人だなと思いました。イエス様に間近に触れて、そして唯一イエス様の十字架の重みを知って、またそのイエス様を助けた人でもあったなと思いました。彼が全くその思いがなかっただろうけれども、彼はその中で後に本当に偉大な初代教会の人になって指導者になっていくと思うんですけれども、このちょっとよくわからないですけど、十字架はイエス様も一人きりで、ほとんど一人で背負われて全部を一人でなさったと思うんですけれども、このクレネ人シモンという人が登場して、ほんの少しでも背負う人がいた、なんか助け手がいたんだなということもちょっと思わされました。それからやっぱり今朝は一番示されるのは、32節のところで、世の人々はイスラエルの王様十字架から降りてみろと、それを見たら我々は 確かに救いがあることを信じるみたいな、そういうことを言っているんですけれども、本当にこう世で思う救い、私たちが肉の思いで思う救いっていうのは、全く霊的な目で見たときに、目で見た時の救いとは異なっているということを今朝は本当に思わされました。十字架から降りることが救いではなくて、十字架を背負うこと、十字架をにかかっていくことが本当の意味で霊的に救われることなんだと思いました。これを大変に思い違いをしてしまうことがあって、神様を逆恨みすることもあると思うんですけれども、そうではなくて本当に一粒の麦として死んでいくところに命が生まれる、この聖書の教えをしっかりと心に留めなければいけないと思いました。以上です。
はい、私は27節で、私たちの罪となり十字架にかかられたお方であると示されました。イエス様には全く罪がありませんでしたけども、イエス様は私たちの罪となり、罪人として神様からの裁きを受けられたお方であると思いました。もう一つは、今日の箇所全体から、神様の御言葉、その予言は、一つも地に落ちることなくすべて成就されるんだなという教訓を学びました。ここで現れるイエス様が人々にあざけられたり、また苦しみを受けるこのイザヤ書に予言されている御言葉や、また詩編に予言されている救い主の服を敵たちが分けてくじ引きをする、そういう予言や、また敵たちが頭を振りながら救い主をあざけるその場面や、そのような、予言が御言葉がすべて一つも成就されないことなく、すべてが全うされたんだなということを思いました。はい、以上です。
はい。私は、まず21節で、シモンが、半強制的にこう十字架を背負わされたんですけども、ここで、この、冒頭にアレキサンデーとルポストの父で、出てくるんですが、でこの名前が出てくるように、本当にこの十字架を背負った家系というのは、で後にこのルポスも神様の働きをする内容が聖書に出てくるように、祝福されるんだなということを示されました。そしてまた23節で、このもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかったという箇所から、イエス様について、示されました。シモンは無理やり、十字架を背負わされたんですけれども、イエス様は本当にこの、体の痛みをこう鎮静する、このもつ薬を混ぜたブドウ酒を拒まれて、この十字架の苦難を率先して、この 120% を背負われたんだなと、そのように、示されました。以上です。
それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは適応の分かち合いをしていきましょう。
はい、私はイエス様が私たちのためにこの苦しみを背負ってくれたのを、本当に大変な苦しみだったなと思ったんですけれども、イエス様が何を見ておられたかなと思うと、やっぱりこう、ご自身が復活の初歩として蘇られること、この新しく生まれることを見ておられた、知っておられたっていうところがすごく大事だなと思いました。だから、本当にこの苦しみの一つ一つが、変な意味、聞こえるかもしれませんけど、喜びでもあったんじゃないかなとすごく思いました。生みの苦しみの喜びというか、それを、私自身も体験したことあるんですけれども、頑張れるというか、すごく、そうだなと思いました。で私自身も、これから、ちょっと東京の方に行って、多くの方に会いたいと思っているんですけれども、本当にたくさんの人に会いたいと思っていて、大変なこともいろいろあると 思うんですけれども、その一つ一つが本当に喜びだなと、こう聖霊様に示されるまま歩んでいくことが本当に喜びだなと思いました。そのことを感謝しました。なるべくたくさんの人に会いたいと思いました。はい、以上です。
はい、私は、今日のディボーションを通して、特に27節でイエス様が二人の口頭の間に十字架にかけられておられるその姿を目想したときに、その罪人たちと並べて十字架にかかっているイエス様のその場所は、本当は私がいるべき場所なのに、主が私の代わりに罪人となってそこにおられたということにすごく感激を覚えました。イエス様は私の罪となり、ご自分の義を私にくださったんだなということを深く黙想したとき、感動が湧き出てきました。で、私はこれから祈りに専念しようと思っているんですけども、しばらくの間に、今日は特にこの救いの喜び、感激に改めて、戻って、最初に救われた喜びをもう一度覚えながら、イエス様を褒めたたえて祈りたいなということを思いました。今日はそのような一日として過ごしたいと思います。
私は、昨日から東京の校に、来ているんですけれども、ここで、最優先に、何をすべきかということも、祈っていたんですけれども、今日の箇所でイエス様が本当にこの率先してご自身のためのためにこう十字架の苦難を受けられている姿を黙想しながら、本当にこの東京にいる期間、本当にこの私もこう一人でも多くの人のためにこのイエス様の十字架を背負うことができたらと思わされました。本当にこうイエス様からしたらとても小さなことだと思うんですけれども、でこの小さな犠牲を持って仕えていきたいと、神様の働きをさせていただきたいと思いました。以上です。
私も、苦しみの中に喜びがあるんじゃないかなということを祈っていましたが、明日オーストラリアを立つんですが、やはりここでの宣教をどうしても諦めきれないなという思いが私の中にあります。そのすごく大変なんですけれども、でも本当に喜んでできるというか、喜びが不思議とあるというのは、やっぱりこれは主の道からによるのかなということを思わされて、来年はもっと計画的に、コツコツと人々を養っていきたいということを思わされました。それでは、一言お願いします。愛する天のお父様、あなたの十字架を覚えて心から感謝します。私たちを今このように生かしてくださっているのは、ただ主の恵みによります。ありがとうございます。あなたの御言葉と十字架の血潮の大いによって生かし導いてください。尊いイエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。